心理クイズ持ってきました。
心理クイズ。
あ、心理テストだ。
ああ、そうだね。
間違った言い方。
あんまり娯楽にしちゃいけないからね、心理学は。
心理テスト、俺結構3年に1回ぐらい思い浮かんだバレエで披露してるんですけど。
あ、そんな大事な回だっけ今日。
いや別に大事じゃない時の3年に1回だから。
あ、そう。
はい。
降りてきた。行き
ます。降りてきました。
へえ、受けて立ちましょう。
はい。あなたは体の一部にそのフックをつけれるようになりました。時代が進歩してね。
どうやって思いついたの？
その絶対に取れないようなフック。
はあ、はあ。
こう、ひらがなの C みたいなフックですよ。
あ、S 字じゃなくてね。
あ、そうそうそうそう。
J 字ね。
で考えてください。
つけれるようになった。つけたいのね、俺は。
つけたい。もちろん便利だから。でこれ
入れないな、これテスト。
どこにつけますか？
いやー、なんかね、どっちの道行きますかならさ、目的が明確なんだけど、うん、つけたくないもの、うん、どこにつけますかって。だから、
ちょっとごめん、なんか水差されてるんだけどさ、さっきから。
はいはいはい。
つけたくないはなくない？つけたくない？
つけたくないよ。
なんで？タトゥー反対派？
タトゥー反対派。
そうか。
なんだろう、まあ、なんか確か昔クレイジージャーニーで、
うん、
なんか体にフックがねついてる人がいるの実際。
ああ、はいはいはい。
それでなんか吊るされるパフォーマンスをしてるみたいな、ね。
はいはい。
だからちょっとやだ。
ちょっとお願いお願い、本当に。
その人は首の後ろですよ、確か。
はいはい。
本当にハンガーの位置って言ったらおかしいけど、人間にそんな位置ないけど、
う
ん、
まあないけど、まあまあそうイメージしやすいね。
そう、フックが吊るされる位置。
うん、
何に使えんだフックって。そのなんか前情報は質問できます？その時代はなぜフックをみんなつけたがってるのかっていうね。
そんなウミガメのスープやってるわけじゃないんだから。
ウミガメのスープも実はよく知らない。なんであんなにみんなが騒いでんのか。
確かに分かりにくさのおかげで分かったらみんな言いたくなっちゃう。
あ、そう、そういうもんなんだ。
そういうものです。
なんでつけたいのみんなフック。それはもうテストに入ってる、
ま、ちょっと入っちゃってるね。
まあ吊るされるため、吊るすのか逆に。じゃあ肘かな。
なんでですか、何に使うんですか。
なんか傘持ってる時とかさ、
はい、
まあ、L 字になるじゃん、こう腕がね、
うんうんうんうん、
そこに買い物袋とか下げれるじゃん。
はいはいはい、なるほどね。
うん、とかですか。絞り出しました。
吊るす側のことを言ったあなた。
あ、そうね、吊るされる側じゃなくて吊るす側だね、俺が。
イケイケです。
イケイケ。
吊るされる側の意見を言った方は受け身タイプです。
こんなに絞り出してそんぐらいの規模。
これ結構すごい、結構ない着眼点だと思ったけどな、浮かんだ時に。
こういうテストってなんか、なんだ、解説とかあったっけ、なんでなのかっていう。
はい。なぜかというとですね、
うん、
吊るすということはあなたがこうしたいんだという意思が見て取れます。
はいはいはい。
ですのでイケイケのタイプとなります。反対に、
はあ、
吊るされるということを選んだあなたは、まあ、受け身なところからも分かるように受け身な方です。
うん、いや、まあこれは納得ですよ、もちろんね。
うんうんうん、
納得なんですけど、普通の心理テストもうちょっと飛躍するんじゃない？ちょっとわかんないけど。
だけど心理テストの飛躍ってあれ冷めるっしょ。
いや、それが面白いんじゃない。なんでウサギを選んだら何リーダータイプなのみたいな。
でもあれ納得いかないでしょ。帰り道でもさ、なんでウサギを選んだらリーダータイプなんだろうって思いながら帰るでしょ。
いや、聞いたらわかるよ、理由がね。そのもう一個挟んで理由があるんですよね、間に。なんか一個飛んで、でこれはもうそ一個飛ぶ、それなのよ。そのスルスタイプだった
はいはい、はい、
能動的なのね、イケイケタイプっていう。その
ホップのところでね、もう答えが出ちゃってる。
そのまんまなんだよな。その右の道を選んだあなたは、右手利きタイプみたいな。
はいはい、右が好きなあなたってみたいなね。
そうそうそうそうそうそう、それを。
じゃあまた3年後。
自分が気づいたみたいに言ってるけど、あなたそれを陥ってるよ。
じゃあまた3年後お待ちください、新作まで。
前回の方が良かったんじゃない、もしかしたら。
前回は、だからあなたは、シーフードチャーハンを作ります。
シーフード海鮮チャーハンね、
海鮮チャーハンって言うんですか、あなたの国では。
ここ問いやらないのよ会話。
海鮮チャーハンの具材は何を入れますか。
ああいいね。あそうか、何でもいいのか。
何でもいいよ。
エビ。
あなたが好きな海鮮はエビでしょう。
やば、
まあ、こういうのをやったわけですね3年前は。
あもう同じレベルだ、同レベルだね。
いやいや結構違う、それはジョークで言ってましたよ俺、海鮮チャーハンは。
じゃあ嘘ついてたってことは。
なんか嘘というか、いやそりゃ好きに決まっとるやろっていうジョークでしたけど、
はいはい、
今回のは本当に俺思ったもん。フック体につけたいなって思って。
なんで思ったの、まずそこ、そのトークでいいですよ。
なんでだろう、
心理テストに落とし込まないで。
フック体につけたいなから始まってるから、その前の記憶はないんだよな。
なんでつけたいなって思ったか分かんないの。
で、あ、俺ならどこにつけるかなって思って、ヒッチかな、クッビかなって思って、はいはい、吊るされたイカラクッビかなって思って。
なんでウキウキなの。
で、その時に、あ、意外とこれ人によって五分五分かと思ったんだよな。
あ、五分五分かから来たのね。
そうそうそう。
あ、吊るすという言葉からどっちを想像するかっていうね。
そう。
なんか、これ俺、俺企画会議の時もよく言ってるけど、着眼点はいいんだよなっていう。
いいでしょう、これみんな意外と。
着眼点めっちゃいいんだけど、広がりがなっていうね。
だからそれはみんなでね。
いやそうだ、吊るすでなんか他ありそうですよね、なんか。
まあ使い道はまああるけどさ、
つかみがな最悪だったからな。
いやでもフック、
そういう時代なのよって言われちゃったからな。
いやだから最初にその耐荷重を聞かれるとまずいのよこれって。
あーまあね、そのそれがクイズでもあるからね。
そうそう、80キロって言われると、あ、じゃあ体ぶら下げれちゃうなーが入っちゃうから。
はいはい、だそこ疑われる時点でこれは、グークイズなんですよ。グーテストか、はいはいはい、
グーテストね。
愚かなテストと
か。あ、愚かなテストか、普通にグッドテストかと思って聞いたわ。
いやグーテストですよ、愚かテスト。
カブトです。
高橋です、
よろしくお願いします。
高橋派のあなたは天才タイプです。
その何の話、さっきの吊るした話。
高橋派か兜派かの心理テストで、高橋派を選んだあなたは天才派です。
兜派のあなたは今は実りがなくても死ぬまでに必ず成功を手に入れられるでしょう。
は
ぁ、ね、変な七曲がりやめて。
七曲がりだ、
七曲がりだった、
いやザーセカンド盛り上がってますね。
いや見てないな。
追ってない。
なんかその YouTube で見て、うん、YouTube で見れんのって見ると結果発表だけでつまんねって思う。
あ、そう、ちょっと急にザ・セカンド評論に入るけど、
はい、
やっぱまあネタもね面白いですけどって言わなきゃいけないから言いますけど、
うん、
やっぱこれだけの芸歴の人が集まってるからね、平場がずっと面白い。
あー、なるほどね。
で抽選会がめちゃくちゃ面白かったし、
うん、
なんなら俺言っちゃうとザ・セカンドのネタ時間長えなって思ってるから。
あー確かに
ね、長いよね。
何分、5分とかだっけ、もっとだっけ、8分か
6とかだっけ。
確かに長えよってマシンガンでも言ってたし、
だから平場が面白いからあれなんだ、 YouTube に上がってんのは2組ともネタをして、まあ、対マンでね点数勝負なんですけど、その後のいかがでしたかっていうとこから点数発表までなんですよね、うん、それが面白い。
へー、見てみてや
ってよ。で1日2本上がるっていうのもねちょうどいい。
へー、あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、だから何ですか、4組のトーナメントで、
うん、
一旦この予選は終わりなんですよ、
う
ん、32組から16組になる。
はいはいはい、1回戦だ。
だからまあ第1試合第2試合ってなるんですけど、
はい、
これ順番間違えると第2試合から見ちゃうと第1試合の勝敗も見ちゃうんですよ。
うわー、確かに気ぃつけよう。
どこどこと戦うわけですけどもって言って、ああ間違えた、今日は第2の方から見ちゃった
って
なっちゃうけど、なんか大体第2がね先おすすめ出てくるんだよね。
それ第2を最初に見ちゃったからじゃない、こいつは第2から見たいんやろなーって YouTube が思っちゃったんでしょ
あ、2位がキラー キラー数字になってる。
そうだと思うよ。
まあだから結構この現象ありそうだから、最近の YouTube のトレンドは2かもしれない。
ああ、あり得る。パート2から。
うん。ちょっと、2軸で、サッカー100人考えてみましょう。あばらや !204 号室 R!
このポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
なんで引っ張られたの？バナナマンとサンドイッチマンの合唱のあの企画みたいな。
いやいや、もうあの企画しかやらなくなったバナナサンドいいよ。
いや、あれさ、俺初めて見たんだけどさ、
うん、
俺はその今まであ
れ初めて見たんだ。珍しいな。ずっとやってるよ。
ずっとやってるよね。だから多分何週か回っちゃってるんだろうけど、だから何週か回ってるからみんな成功しちゃってんだけど、
うん、
俺は初めて見たから失敗を見たいのに。
まあ難しいね。
で俺てっきりさ、あれイヤホンつけてるから、
うん、
イヤホンからつられちゃう曲が流れてて、でこの会場スタジオにはその変な歌声がだけが響くみたいなね、
うん、
その場でチャレンジしてるかと思ったら、なんか後ろでがっつり、
うん、
大音量でなんかハモリの音量が出てんだね。
そうそうそう、それが面白いんだろう。
だからなんか釣られてるなんかチャレンジャーの声が聞き取りづらくて。
ああ、まあ確かにね、声ちっちゃいからね、やっぱ。
だから 絵面を白くするのはそれはそうなんだけどさ、
うん、
なんとかならんかねって思った。その下手くそなのをしっかり聞きたいなと思って。
まあだからきっとマイクの音量をその、
はいはい、
真ん中の人がしっかり歌い切れたらバッチリな音量バランスからもう意地でも変えてないのかもね。
そうだね、
そういう趣旨だから。
前奏も長いし、前奏とかサビチャレンジまで、うん、あー失礼しました。バナナマンとサンドイッチマンさんを敵に回したらもう本当におしまいですから、芸能界。
そうです、日本じゃ生きていけないですね。
好感度の2組だからね。
確かに。あと面白いの2組でもあります。危ねえ、聞いてたら危なかったよ。
ありがたいね。
そうでしょう。
確かに。でもサンドイッチマンさんとはたまにそのポッドキャストのランキング並ぶからね。
ああ確かにね、コメディーランキングで。
そうそうそうそうそう。ということで、実はポッドキャストランキングでコメディーに絞ると、いつも乗ってるあばらや204号室でございます。
お願いします。
そう、ちょっと工夫すればランキング乗るという、これは知恵ですけど、
はいはい、
この最初デフォルトで開くと全体ランキングになっちゃってるから、
うん、あれつまんないよね。なんか
あれつまらない、
そんなーと思うよね。そこに並ぶなよと思う。
経済経済経済だもん、やっぱり。
そうそう、大竹誠勘弁してよと思う。
大竹誠コメディじゃないんだ。
コメディだけど、その経済かニュースか分かんない顔してるでしょ。
はいはい。でコメディに絞ると、最近なんか伊藤沙莉さんと松岡茉優さんのなんだっけ、そんなんならいいっすみたいな感じのタイトルだっけ、
わかんないな。
なんだっけ、なんだっけ、そんなんならいいっすみたいなタイトル。
どっちのカレーでもいいっすかな。
いえ、なんで
日替わりランチなら何でもいいっすよかな。
カレーのイメージある？
ないけど。
あ、お互い様っすだった。ちょ、全然違った。
全然違うじゃん。
そんなネガティブな言葉じゃなかったわ。そんなんならいいっすって。そう、最近急に入ってきだしたんですよね。
へえ、
面白い、聞いたら。
ああそう。
じゃあ今のランキング発表します。
お願いします。コメディランキング、
コメディランキング、ドラララ、はい、100位超えました。ドラララララ、これ逆に見てってるからどんどん下がってってます、時間かかるほど、うん、ドラララララ、やばいやばいやばい、ないかもないかも、やばいやばいやばい、194位、危ない。
200まで見れるからね、あれのランキング。
そうそうそうそう、危なかったです。
え、上下は誰かいますか、知り合い。
え、上がクリームシチューさんですね。
すご。
下が小島よつばさんですね。
誰？小島よしおかと思って聞いてた。
似てるけど。
小島よ
ま、藤森里帆さんもいますね。
里帆。
AV、ちょっとすいません、急に AV って言いますけど。
はいはいはい。
まあ、AV 女優さんなんですけど、AV 二大巨頭っていうのはファンザと、ね、なんだっけ、プレステージ。
はいはいはいはい。
プレステージの、もうトップ女優ですね。
へえ、あ、そうなんだ。2が勝ってるんだっけ？
勝ってる。
よし。
でもちょっと写り悪いな、このなんだ写真。まあまあまあ。
普段はもっと綺麗なんだ。
エピソード1個しか載ってないわ。ちょっと全然これで勝ってるとか言ってたらダメだわ。 まだエピソード1個だということで、本編です。
はい、
どうですか春ですけど。
いや
許されないよ、うーんだけでは。
春か、
春ね。新年度新入社員入ってきた、
入ってきましたが、俺が直接あれをまだ見てないね。研修室に閉じこもってるから。
なんか空気悪いね。
2週間ぐらいは会うこともなくて。
はいはい、そうね。
意外と新年度はまだ感じてないですね。
あ、そうなんだ。その兜とさ、
うん、
Google 本社に行ったじゃない、 YouTube 交流
会。はいはいはい。
俺心配してたのよ、そのなんだ、入社式じゃないのあんたって。
ああ、確かに4月1日をまたいでたからな。
東京にいたでしょ。
いた。
だからすごい遅れとるじゃんって、新入社員に顔覚えられること。
ああはいはい、なるほどね。ああ直属の同じ仲間たちはまだ会ってないから。
そうだよね、だって
そうだね、
やばい先輩だと思われるよ4月1日いないって。
まあ確かにそうだよね。
僕らのこと嫌いなんですかねってなるよ。
結構4月1日俺休みがちですね。去年も休んだ気するな。
へえ、じゃあ
なんか うやむや休むわけないとみんな思ってるから、休んでもバレないみたいな賭けをしてます。
はいはいはい。まあ、確かに意外と仕事少ないか4月1日とかって。
そうそう、もうここまで来ちゃったらねみたいな。
どこまで来ちゃってんの4月1日ってのは。
関係、その境目すぎるというかさ、そのお正月の大晦日の前日休もうがもう変わんないよねみたいなとこ。
まあ、わかんない。俺は3月までがめっちゃ忙しいから4月はめっちゃ落ち着いてるのかと思ったんですよね。
いや、そういうわけではないです。
あ、そういうわけじゃない。もうどうでもなれっていう感じなの。
そうそう、関係ないよねっていう、その。
いや、そうだよね。教育も入ってくるからめっちゃ忙しいもんね。
忙しいけど、関係ないよね。1日2日、ここの境目わかんないよねっていう。
一社員の感想でしょ、それ。
まあ、俺はね、俺から見たらもうわかんないよねでやってますけど。
行ったことねえからわかんねえだろ、さっきの話だと。毎年休んでんなら。
いや、そうだけどさ。春ね、
すいません、春ね。まあ春、季節の変わり目っていうのはちょっと皮膚にも優しくない。
なんで、
まあ、ちょっと皮膚話させていただきますね。
あら、これは綺麗な話だといいですね。ちょっとカサカサ気にしてお願いしますよ。
いやあんまね、治療中ですからね、綺麗汚いちょっと気にしてられないんでね。
はいはいはい、
ちょっと気使ってほしいんですけどね。まあ、あの僕は皮膚の人なので皮膚話をちょいちょいしてるんですけど、はい、まあ坊主にしたんです去年末、うん、それなんでかっていうと頭皮が結構高校生の頃から荒れてたから、それ直すために坊主にしました。
はい。
ですけど実はその頭皮だけじゃなくてちょっと隠れて顔もね、出来物できやすいんです僕。
へ
え。うん、あんまいいカメラでね動画出したりしないからバレてないんですけど、うん、できるときはめっちゃできるみたいな。
はいはいはい。
だからまあせっかく頭皮治すなら顔の薬ももらおうやってことで皮膚科で顔の薬ももらってるんですけど、うん、いやでもね、もうあのボズ慣れの時から頑張って薬塗ってんだけど、なかなか体質ってのは変わらんなーって感じ。
へえ、うん、治り止まりしてる。
まあ、なんか最初はね初速良かったよね、
う
ん、やっぱり
ね。いや、そうそう、そこ楽しいよね。
そこから長いね、なんか天井が、これが限界ですかと思ったらちょっと良くなる時があれば悪化する時もあってみたいな感じで、
うん、
まあ続けるしかないんでしょうね。高校生の時から放っておいたもんだしと思って、
はいはい、
この前また皮膚科に行って、でいつもね女の人が先生なんだけど、おじさん先生で、
OK 病院。
いやでもね、なんかすごい評判がいい。
うん、
あの萌さんのラジオ出た時のなんかミキサーさん、
はいはい、
がおすすめしてくれたとこ行ってんだけど。
へえ、あ、そうなんだ。あ、そこ結構信頼関係あるんだね、高橋とディレクターさん。
あ、そうだ。まあ気さくなんです、その、うん、俺が気さくなわけはないから、こういう話した時は周りが気さくなんですけど。なるほどね、
はいはい、
うん、で最近どうですかって言われて、まあ喋るじゃない、
うん、
でまあこんな感じですって言ったら、あ、なるほどね、あ、顔はあんま触らないでねって言われて、
うん、
その時気づいたんだけど俺顔触ってたのよ。
はいはい、ああなるほど。
そう言われた瞬間ピタッて止まってみたら顔に手があったのよ、
うん、
で、まあ、あんま顔ベタベタ触るのってよくないんですよね、菌とかつくから、
うん、
あんまでもこれ なんか世間で言われてる、この話って。
確かになんかあんま言われないね。
ね、だから当たり前にできてることなんかな、みんな。
ああ、はいはい、そうだね。
うん。で、まあ、よく考えたら俺結構顔をか触るの癖で、頬杖ついたりとかもあるし、
あ、はいはいはい、
考え事するときとか絶対触っちゃってたりするし、だけど、喋ってるときもとは思わなかったんですよね。
うん。
で、そのとき触ってたのがね、覚えてんだけど、顎なんですよ。
はいはい。
でなんかあの喋ってる時に顔触ってると心理学的にどうだみたいなあったなって思い出して、
あった、大吾が言ってた、
きっと大吾だよね、
大吾だね、
うんと思って、まあ顎触るのはなんだろうなって調べたんですよね、
うん、
でちゃんと頬とか顎とか結構部分別にあって、顎は条件に不満がある時のサインっていう、
あ、なるかっこいいね、
そういや、まあ確かにその皮膚が治らないことへの不満をね、お医者さんにぶつけたったかもしれないと思って今思えば、はいはい、だからもう思わぬところでも悪循環があるんだと思ってね、
そうだね、
治らない、顎触る、筋回る、治らないっていうね、
うん、
そんなことがあって以来は衝撃だったから、そのお医者さんに言われて俺が顔触ってカチンって止まってる絵がね、はいはい、だからもう顔と、まあ、頭もですよね、触っていいわけないので、
うん、
まあ、今まで書かないようにはしてましたけど、もう触らないようにし始めたんですね。
強い、よくやってるわ。
いやでもこれが結構難しくて、やっぱり、ね、超癖になってるから気づいたらもう触ってるんですよ。
はいはい。
でそれに気づいてまたカチーンって止まるんですよ。あちゃーって思いながら。
さっきから なんで定期的に怒ってんの？
あ、違う、カッチーンね、それは。
ええ
ー。なんかカチーンってその、え、やっぱ音触ってるっていう、その確認するために一回止まるんだよね、うん、
あ、この動きでじゃあちょっと見てみましょうみたいになるってことね。
あ、そうそうそう、俯瞰するちょっとラグがあるからさ、
はいはい、
そうそうそう、で今もちょっと触っちゃってるの嫌だなと思いながら、そのラジオなのに触ってるんですけど、
あ、今、はいはいはい、
カブトに伝えるためにね、こんな風に触ってるよ
って
、
うん、もったいな、
そうそうそう、だから日々我慢するのも結構大変なんですよ。
うん、
でこういう癖になってるのを直すのってもう常に思ってなきゃダメじゃん。
そうだね。
神経使うから結構イライラしてきたりもして、
うん、
もうこのイライラはもう菌に対するイライラですよ。
はいはい。
目に見えなくてさ、すごい影響力あるって。
うん。
最高のもうダークヒーローじゃん。
ああ、はいはい。なるほどね。強すぎるタイプのね。
うん。
裏で暗躍する。
なんかもう本当イライラしてきて、
はい、
そんな人間って汚いのって思って、
ああなるほどね、触っちゃダメって言われるけど、
そう、そんなんも無理じゃん、みんな触ってんじゃんと思って、うん、生活できないじゃんって一人でブツブツ言いながら、
怖いな。
ただね、その悩みはある日突然解決するんですよ。
はい。
その日もね、ちょっと触ることをゼロにしようと頑張ってたんですけど、いやもう無理ってなって、ちょっと自分に甘くなりますけど、触るは触っちゃう、ゼロは無理って思ったんですよ。
はいはいはい。
もうそのストレスでもなんかおかしくなっちゃいそうと思って、
うん、
なんでそもそも考え方をちょっと1工程前にずらして、手の菌を減らせないのかと思ったんですよ。
ああ、なるほど、これは素晴らしい、うん、触ってもいい環境を作ると。
そうそうそうそう、
いいね。
例えば毎回手を消毒するとかね。
うん。
だけどまあコロナ禍でよく言われてたけど、なんか消毒しすぎると手が荒れちゃったりとかするじゃない、
うんうん、
まあそれはダメかと思って、その時急になんかね、10年前ぐらいのテレビ番組がフラッシュバックしたんですよ。
はい。
なんかいわゆる日常のびっくりなことを紹介していく系の番組ね。
ああ、すごい、今でも多いし当時も多かったんだ。
そうだね、当時出始めたぐらいですけど。それが何かっていうと、スマホの画面やキーボードは便器より汚い、っていう場面
聞いたことあるわ。
ね、
めっちゃ記憶に残ってる。
そんなまさかって思うけど、まあ実際そうなんですよね。
うん。
そのなんかいっぱい触るのに洗ったりしないっていう、
はいはいはい、
ところで汚い。え、ちょっと待てよって思って、俺常にキーボードとかスマホ触ってるぞって。
うん。
あ、え、俺って他の人より手汚くねえかって思って。
そうだね、便器人間かも。
いや、そうです、だからその手で顔とか頭触ってんのよ。
顔便器、
菌をもう顔とか頭に運ぶ作業をしてんのよ。
そうだね、
無意識に。いや本当に言うなれば、便器触って頭につけてっていうことを一日中やってる人だよ。
なんで？
なんでっていうことです
よ。一日中そんなことすんの。
だからもうキーボードとスマホが便器なせいですよ。
ああそうか、そっちが悪いのか。
俺の仕事中他の人より長い間その状況ですから、うん、いやそりゃ良くないわって気づいて、
うん、
だからもうこれは持ち合わせてる2つの事実を組み合わせた結果分かったんですけど、改善すべきはキーボードとスマホだったんですよ。
はいはい、まあそうかもね。
ね、だからすぐ僕はスマホとキーボード用の除菌シートを買って、
はい、
で今毎日拭いてるんですよ。
あーすごいじゃん。
なんかねいい感じな気がする。
うんうん、
まだ正直わかんないけど、
これからだね。
確実にでもスマホの画面は見やすくなった。
あ、そんな汚かったの。
やっぱ綺麗ですよ。そのスマホ専用のやつを買ったんだけどね、ちっちゃい。
はいはい、
めちゃくちゃ綺麗。とりあえずね、まあ、全然関係ないいいところができた。
綺麗になるっていう。
綺麗になる。だからこれから学ぶ教訓がさ、
うん、
その一昔前は原因がわからないからとりあえず触るなとしか言えなかったですよね。
はいはいはい、
それが主流だったけど、最近はもう原因が分かってるんで元を立つことができるなと思ったんですよ。
確かに、菌がない世界にしたら何やってもいいわけだ。
そうそうそう、だから触らないとかいう努力療法に加えて、その効果をブーストするためにもっと原因を突き止めるっていうのは大事だなと思いました。うん、だから僕は結構今ね調子がいいです、考え方の。
はいはい、なるほどね。いいじゃんいいじゃん。
だからあなたの困ってることも俺今わかるよ、元が何なのか多分。
ああそういうこと。
そう、なんかあります、日常。うん、いや本当にね、今まで解決しなかったことでもいい。俺はそうだし、5年間気づかなかったし。
あれだね、あの神社とか行ってお賽銭するときに、
うん、
頑張れ俺、こっから出すぞ、
絞りすぎだって
ここまで行っちゃって
道歩いててさぐらいでいいのよ。
お賽銭で、あの1円玉いっぱい入れると、
うん、
絞り出せこっから。
いや終わったって、入れたって、
いけ。
おお、なんだ無理じゃない、財布がどうとか。財布がどうしかなくないか。
財布が、
言っちゃダメだって、固まっちゃうから。
財布が、頑張れ頑張れ。財布の中に1円玉5円玉欲しい時に限って5円玉入ってないのって何なんですかね。
ちょっとな、俺がフリー質問にしたせいですけど無理だな、なんか。
無理か。
なんかないんですか、そのなんか病院に本当は通いたいけどみたいな状態ないの、体の。
ああなるほどね。
うん、
おなんかそうだ、ずっと腰痛、そうだ腰痛があって、あ
はいはいはい、
でまあ慢性的に腰痛で日々は全然暮らせるんですけど、
うん、
なんか1時間座りっぱの後に立ち上がると、なんか3秒ぐらいすぐ歩けずに、うよいしょ、ういてててててっていう時間があるぐらい。
はいはいはい、まあだからそれは痛みに耐える努力をしちゃってるってことですよね。
そう、これどうぞ。
いや腰の知識ねえなあ。そうですね、わかりました。もうこれは根本的にやっぱ考えなきゃダメですよ。
はい、
うん、これだからリライブシャツです。
おい、
リライブシャツを着てください。
勘弁して、令和の虎に出てきたあの社長の、
佐々木社長のね、
最高のシャツでしょ、それ着たら全てが良くなる。そ
うそう、あの抱き起こしっていうね、介護の抱き起こしっていうのが楽になるんですよ、そのシャツを着るとね。
はいはいはい、
だから部下にそれを着てもらって、兜を持ち上げてもらいましょう。
いやでも最近着てないんでしょ、高橋も。
あれどこ行ったかな。
俺高いんだよ。2万ぐらいするんだよね、シャツ1枚。
いやさすがに7000です。
あそうですか。
うん、でもあの人も仙台の人ですから。
あ、へえ、佐々木隆社長も。
調べたの、
名前降りてきた今、思い出した。
ぜひ。
あ、でそうだ、ちょ、体調不良の話で言うと俺話しますよ、すいませんけど。
それをくれよ、
初
めからよ。
先週からちょっと風邪ひいてて、
はいはいはい。
で先週のあばら屋の時も話してたんですけど、その時はもう本当に盛り上がってたからね、さらっと流しちゃったんですけど、その風邪もひいたし、風でフラフラしてたら結構思いっきり転んじゃって、両膝と両肘を痛めましたっていう状況になってて、
はいはい、テーブルみたいに転んじゃったやつでしょ。
まあそうそうですね、
膝と膝どっちも床につけて、
膝とはそうだった。
芸術的ですよ。
で勢いがすごすぎたから次の日ムチ打ちみたいになって、
え、
首が痛くて、
首、
いや本当にすごかった
な、本当にテーブルになろうとしてたじゃん。
いやそうだね、内側に入れてさ、その俺だから耐えたけど老人だったら絶対骨折してるっていうぐらいの、
うか、この年代だったら兜だけ耐えれなかった可能性もありますけど。
違う違う、俺耐えたって、あれすごいよ、あの勢いであれぐらいの傷で済んでんな、すごい。
自重落下速度でムチ打ちちょっと初めてだな。
自重じゃないってつまずいてますから、そのパイプにつまずいて加速して転んでるから、
だから自重落下加速度でしょ。
うん、まあだから勢いつけてるけどね。
まあまあ確かにね、ちょっとゆっくりブーンってなんだ速度下げないと首にいっちゃってるか。
そうそうそう、
まあ確かに肘と膝で衝撃を和らげるのに肘と膝が戦闘不能になってるもんね。
そうそう、全部をグッて受けたわけですから。
ああまあ確かにな。
でそれも結構痛くて、それと同時にその咳、喉、熱、フラフラみたいなのも一週間味わってて、
いやーやーね。
なんか俺が昔から思ってたことが一つあって、よく老人の方って階段登るよりできなくなるでしょ
う。まあ、してそう、大変だね。
でもあれ嘘松じゃないってずっと思ってて。
嘘松
その昨日できたことが今日できないわけないよね、おばあちゃんね。それは言い過ぎだよね、おばあちゃんね。で俺その介護する人になったら言おうと思ってたんですよ。
死神だ。
ん、昨日はどうなの、おばあちゃんは寝室が2階で1階にあるご飯を食べれたってことは階段は降りれた、降りれてない、どっち、行ってみて。降りれた、うんうんうん。で、朝降りてきて夜寝るとき登った、で今日の朝降りれない、なんでって思わん。
本当にどっかのおじいちゃんおばあちゃん今の録音して息子に聞かせてほしい。カブトがそうなったとき同じ目に合わせてほしい。
っていうのを結構まあ思ってたんです。昨日できないことが今日できないわけないじゃんって思ってたんですけど。
冗談じゃないですよこれ皆さん。
ですけど、だからこういう時かって思った、その風邪ひいてかつ転んだ時とかにその体全体が全てのレベルが一気に5下がったみたいな状態になった俺がいて、その、まあ、俺は階段登るよりできたけど、その年取ってから一気に前日と比べてこの段差がガクンってきたら階段登るよりできなくなるかもなって思った。
いや本当に痛みを持って知ったね。
いや本当にだってマジで思ってたもん29年間。 だって昨日まで階段登れててさ今日登れないわけないもんね。
あーなんか全然、
え、だってありえんくない、その
逆名言みたいだな。
だって ありえないもん。だって昨日登れたんだ、昨日苦しく登ったのはわかるよ。その昨日でさえいっぱいいっぱいでってもしおじいちゃんに言われたとして、うん、昨日はいっぱいいっぱいだけど登れた、登れてない、どっちって聞いたら、登れたんじゃって言うでしょ。
いやーってなっちゃうよカミムシって。
なんで今日できない、昨日できたことがなんで今日できない、
あんたに出会ったせいで明日は登れないんだろうな。
うんうん、その怒りを登りに変えてくださいって言うよ俺なら。
いや本当怒りで死んじゃうよ、殺人だよ、
昨日生きてたのに今日死んじゃうの。
なんか本当になんか X の悪いリプライ見てるみたい。
いや結構、いやっていうのを、改めて自分でこう実感、こういう段差があるから辛いんですよねっていうのが分かりました。
謝れよ今までのおじいちゃんおばあちゃんに。
本当ごめん、空想の中だけですけど、
テーブルになって謝れ。
なんでテーブルになってたわけじゃないのよ。
じいちゃんばあちゃんちのテーブルになってくれ。
AI 歌謡祭のコーナー。このコーナーは AI さんにタイトルを渡して曲を歌ってもらうコーナーです。それでは AI さんで出前館の歌。
て前かんで前がシシシと。
続いてはこちらのコーナー、
作家100人。このコーナーは皆さんに作家になっていただきまして、バイヤーたかしチャンネルでやるべき企画の企画書を送ってもらっています。早速参りましょう。ラジオネームカカモンテス、タイトル逆ボーリング。倒したピンが少ない方が点数が高いボーリングです。1投目2投目ともに1本だけ倒せた人が最高得点になります。
へー。
ただガーターはペナルティがつくようにするとより面白くなると思います。まあ、より面白くなるというか、これは絶対必須だと思います。
厳しい。
子供とボーリングゲームの話をしているときに、子供から逆ボーリングで投稿してと頼まれました。
すごい、いい親御さんだ。
ほんわかメール、これはほんわか採用です。
ああそうですか。ボーリングもいいけどな。
てか子供がラジオも聞いてる、もしかして。
あ、確かに投稿してまで言ってるもんね。
子供、
子供ヤッホー聞いてる。
あ、そうだ、子供にはヤッホーだね。大人にはこんにちはだけど、うん、ヤッホー
そうとも限らんが。
あ、まあこれは面白そうですね。
いやーボーリングな、俺がもうちょっと上手かったらね張り合えたんだけど。
確かにちょっと2人しかいないなら基本的なところはできててほしいね
いや俺ボーリング避けて生きてきたからさ。
まあだからなんか分かってきたね、この企画に必要なのはだからトケさんですよ。
ああそっか、ボーリングとかちゃんと通ってきてるもんね。
そう、青森のボーリング場でトケさんと3人で、俺とトケさんはまあ普通にできる、カブトはだから下手でも大丈夫っていうね。
ああそれ助かるわ。
ああそれいいですね。
そうですね、ちょっと俺惨めかな
まあそういう気持ち持ってんならもう無理ですね。
なんか俺が
エンターテイナーとして、
大学2年生の時にまで全部あのボーリング避けてきたの、人生でマジで一回もやったことがなくて。
へえ。
でその時に俺が入ってたサークルの、はい、追い出しコンで、その最後の二次会でボーリング行って、
うん、
その卒業する仲良かった先輩に、これボーリング俺マジで初めてなんですよって言ったら、うわマジって引かれちゃったわ最悪。
あ、面白に運んでほしかったな。そんな
辛い思い出思い出しちゃったな
まあだからギャンブル失敗だね。
セナさん、
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 実名告白されてますよセナさん。
そう、本当に仲も良くないのに
告発ですよこれは。
セナさん
殺されたんだから、カブトは
ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いてスーコさん、パクローゲーム、この中にパクったやつがいる。
人狼みたいな、
人狼ゲーム風の企画です。
はいはいはいはい、すまんすまん、口出してしまった。
設定した時間内で雑談をして、その間犯人役の人は相手にバレないように有名なセリフを混ぜながら話していきます。
はあはあ、
誰がセリフをパクったのか見破られるのかという内容です。
あーなるほどね、だからパクろうか。
そうだね。
あーなるほどね。これはどういう感じでゲームが進んでいくか、あんままだ想像できないね。
そうです、だから話しながら普通に、いや海賊王に俺はなるかなみたいなことを言って
あ、そんなしっかり言わなきゃダメ。
まあだから海賊王に俺はなるは有名すぎるけど、だからちょうどいいあるじゃん、こういう、
だから誠に遺憾でありますとか。
あ、まあ政治家で言うとね
はいはい。これ他の人はそういうことはしないでしょ。
他の人は確かに他の人の振る舞いが、だから他の人はパクリはしないんだけど、オリジナル語録みたいなのをガンガン出していくっていう。
それなんで、
だからその誰が
当てたいんでしょ。
そうか、当てたいから変なことしない方がいいのか。でもそうした方が絶対楽しいって。
でも犯人側はやる気元気弱気とか言ってるんでしょ
とか言ってて、
これ待って、立ち返って人狼はさ、
うん、
なんか市民になろうとするんだもんね。
そうだね。
だからパクロは市民は市民としていて、人狼は 元気やけいわきとか言わなきゃいけないから、
いやそれ自然に、
ね、いわきになろうとするでしょ。
違う自然にそれはそれはやる気元気わきだよねみたいな感じで言うわけよ。
はあ、はあはあ、
市民になりきりたいからそれはやる気元気わきだよ。
なんで、ね、なんでそんなことするの。
でパクロはそういう使命を持って生まれてるこの世に。
まあ無理ゲー前提ですよねこれはね。
あでもうーん俺はでもちょっとあれだな、市民が嘘語録をたくさん言うの相当面白いと思うからな。
なんで
それは、ごっちもごっちどっちもありじゃありゃせんよだねみたいなことを言ってたら楽しそうでしょ。
なんで言うの当てたいのに。
だからどう分かんないけど楽しそう。いやいやそれはね、千の山どこまでも進めど駒一粒あれば心かいみたいなことを言いたいでしょ。
なんで人狼強人強人強人強人で人狼やってんの。
そんな強人強人って今日も明日も行く先は果てってかみたいなことをやりたいの。
強人
やりたいこととしては、
じゃあ普通に人狼強人強人強人で人狼やってみようよ。
いやいやすべからく困ってしまったなぁ
はい、僕が人狼です。せやなーみたいな感じなんだ
けど、はい、ということでした。ありがとうございました。
はい、破綻してます。
いや、面白そうだけどね。
なんか市民がさ、だから人狼が市民に寄りすり寄るのが人狼ですよね。
まあ、そうだね。だからそこはちょっと変わっちゃうけど。
なんとか矢印をね、みんな一箇所に集めたいよね。だから市民も、
はい、
あの名言に寄ってくなんかルールが必要だよね。
だからパクローが4人で市民が1人で市民を当てるゲームですよ、
うん、あーなるほどね。名言を言わなきゃいけない世界でね。
そうそう、けどまあ偶然言っちゃうかもしれないけど実在するのは言っちゃダメっていう状態
むずいな。
むずいけどまあ何でもいいじゃん。そのゴーランドが回り始めたようだねとかさ、もう何でもいいわけ。
その前人狼は
うん、
なんだろう、やる気激いわきとかばっか、そのメジャーなのしか言わない、ね、
だから別にメジャーじゃなくてもいい。その最後に本当にこれはあるセリフでっていうのを言えたら
市民当てたいんだからメジャーなの言うでしょ人狼は
いやまあそうなんだけど、あまあそうかそうか、ゲームは
逆になっただけだよこれ。
ちょっとパクローの目線になりきりすぎ、早いなりきりが。
なんで
盛り上げてこうや。だから
企画会議ってそうだから一回脳内でやってみるから、
見て市民を当てたいわけだからそうかそうだけど、
そうなんかだからこれも根本的になんかがおかしいんですよ。
まあそうだね、確かにそこは成り立ってないけど、
そうね、
まあいいです、オリジナル語録を言いたい。
うん、いやなんかねこの企画がどうやったら成立するかも来週作家100人で募集してもいいぐらい。
まあそうですね、ちょっとごめん、うん、ごま多めで、
ごま多め
とかね、
トッピング
違う、そう俺はオリジナル、
違う、そうどなんか2つ出たけど、はいといいえ
オリジナル語録そういうのがあったの、ちょっとはいはい、そうあっていう語録ね。
いやーなんかねうまくいきそうなんだけどね。
群馬行くなら腹満たしてから行こうやとかね何でもいいですけど、まあ、
ニコ動の生配信とかでいそうだけど
何でもいいですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、今回はそのボーリングと人狼っていうなんか企画にの題材としていいものが2つ出てきましたよね。
うん、
これはいいです。やっぱ着眼点がいい、兜と同じで。
そうです、ソリッド
ソリッドソリッド
とかね。
ああまだやってんのパクロ。
まだ声本当にこれだけやってる。
市民をやってるでしょ、そのパクローの方じゃなくて。
信用が長くだね。
誰？武田総雲？
いやー筆が2本あると書道が進むな。
武田総雲じゃん。
とかさ。今週採用の企画はありますでしょうか。
でん。ありませんが、側採用
というの
ボーリングと人狼というのはいいので勉強させていただきます。
はい、勉強させていただきます。
いや、いい着眼点ですね。だからお子さんのそのアンテナが素晴らしいね。ボーリングやってて思いついたってことはね。
ああそうだね、
うん、ちょっとカカモンテスさんその戦法いいかも。子供からインスピレーションをもらうっていう。
確かに。でカカモンテスさんが文章化して送るっていう最高の2人組で。
だって子供も分かるってことはみんな分かるんだから、
うん、
実際真理ですよこれ
ね。
ちょっとカカボンテスさんはそれで続けてください。あ、カウトはちなみに、
僕は、まあ、パクローゲームをやりましょう。語録を言いたいので、
はいはいはい、
語録を言えるような仕組みを作るということでちょっと頑張りましょう。
そうね、ちょこれはだから追加募集ですね。
はい、
ちょっとスー子さんに申し訳ないけども、なんかリメイクしたい人がいたらか、ちょっと俺らが権利、はい、そういう権利あるか分かんないけど
かということで、
はい、もう送った時点で権利はこちらに帰属してます。
うん、
来週も募集しております。集え、
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや
204室 R、
エンディングです。
ふそたしげしげさん、
しげしげ、
高橋さんお誕生日おめでとうございます。
ポケモンですか。
いつも YouTube、X、ラジオなど見てます。
泣き方ね、しげしげって、
私の学校だけかもしれませんが、小学生の時って4月生まれが王者みたいな風潮ありませんでしたか。
あ、いやこれ4月生まれに聞かれるとね、ちょっと公平な判断できないですけど、僕は思ってました。
あ、そう、
本当にね、なんか4月にスターが多すぎたクラスの。
あ、いやね、確かにそうかもね。
あ、そう、
あ、いやいや、俺はそうじゃなかったけど、スターが多かった月がやっぱ王者になりますよね。
あ、はいはい、そうね、その、うん、4月8日にソウ君っていう、勉強もできて足も速いっていう、
アイスやん、
アイスやん、
アイスやん、ソウって、
あ、いやいやいや、まあ当時はねなかったんで言われてなかったですけど、
あるって、多分あるって
だし双子で、あの女と男の双子なんですけど、
すごい主人公じゃん。
その女の子も可愛くて、
名前は
ゆうちゃん。もうこれで絞られちゃいましたけど
確かに双子でセットで絞れる
で、その子からは多分好かれてたような気がするんですけど。
なあやこいつ、嘘なんでもありじゃん俺もみんなから好かれてました。
いや、きっとそう、これきっとそう、
まあ、まあいいんですけど、きっとそうって、そうとそうがかかってもってんねんない
やいや、で親が先生なんですね、どっちも。
はい、
すごいですよね、先生同士結婚。
へえ、なんかドラマっぽいね。
ねえ、ドラマっぽいよね。で、家出か、家出かでした。
あ、へえ、あ、豪邸なんだ。
豪邸、豪邸、もうそりゃもう豪邸。
あ、そうなんだ、先生と先生で。
そうでかかって、もうモテるからな。
なんで笑ってんの。
なんで真剣なの。なんで笑っちゃいけないの。
違う違う、家でかいんだな、がちょっと響いてたから。
あ、そうか、
すごいな。
でまだ一人しか行ってないからね、4月生まれ、まだまだ出てきますよ。
へえ、
そう、背がでかくてもうモデルみたいな子も4月2日生まれ、
はいはい、うん、
でしたね。もうその三強だったね
はいはい、まあ、と高橋もいましたということでね。
そうね、まああったと思う。特に小学校はさ、
うん、
遅生まれ4月っていうのは、まあ、3月より、11ヶ月長く生きてるわけでしょ。
当然身長が高いわけですよね、モデルのように。
そうそうそうそう、だし小1の頃の11ヶ月なんて結構でかいですよ。
でか
っ差がね、
うん、
だからちょっとありました、多分。
そうだね、普通の学校はありそうで、うちの学校はなんか遅生まれがイケてたんで。
イケてた、
イケてた。
あ、じゃあ王者じゃん。
そうだね、俺も込みで。俺すごかったからな、俺多分あの地区で一番早く時計読めたね
あ、そんな原始地区だったの。
違う、その幼さ、ちゃんと幼さも込みでですよ。何歳か分かんない、2歳か3歳かの子。俺があの地区で一番早くアナログの時計読んでたね。
アナログの方か、しかも、
うん、教えてあげてたもん、その年長さんとかに。
あ、偉いね、年長さんに言ってた。
年長さんに言ってた。
幼稚園の頃の行こうよなんかもう大先輩ですからね。
俺は言える、全然。
すごい、その頃からね。
そうそう、
下克上主義だったんですね。
俺園に通ってた頃なんかぶち切れてみんなにカレー投げてたらしいし
よく保育園に移されなかったね。
ほんまごめん
本当にね、謝ってください。
ほんまごめん、
ありがとうございます。
ありがとうございました。普通おたは以上です。
暴れ屋204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから、没入お願いします。
お願いします。
さらに X でハッシュタグ暴れ屋感想お待ちしております。こちらもお願いします。
はい、お願いします。
まあ、新年度なんでね、ちょっと皆さん改めて、生存確認ということで、ぜひ感想お願いします。
ああ、ぜひお願いします、マジで。
お願いします。ねえ。いや、ちょっとさっきね。
はい。
さっきというか、先週、藤夏健さんっていう芸人さんと知り合ったという話しましたよね。
はいはい、YouTube 交流会で。
そう。で、その人とまあ LINE も交換して、
うん。
で、なんだっけな。あ、LINE くれたんだ。
うん、うん。
あばら屋でさ、先週話したから、それ聞いてくれてて。
へぇ、はいはい。
上から目線かもしれないですけど、その、話も、その、しっかりとまとまってて、めちゃくちゃ面白いですね、みたいな、褒めてくれて。
はいはいはい、そう、嬉しいね。
そう、これから聞かせていただきます。もうただのファンです、みたいな。
はいはいはい。
俺は俺で、その、夜やってたポーカー生配信見てたりしてさ。
ポーカー生配信見てたりしたんだ。
したしたした、すげえキレてた視聴者の人、
おもろ、
ハゲナッツじゃねえバカ野郎
おもろ、
いや面白い、声がいいからね、
うん、
でそのラジオ水曜日福島でやってんだけど、うん、結構長い、13時から16時ぐらいまです
ご
そうやってて、なんかフリ、水曜日はアナウンサーの鏡田さんっていう人がメインで、はい、で藤夏健さんもいて2人でずっと喋ってるみたいな、
うん、
でその LINE でこの日俺聞きますって俺言ったら、あ、その日ちょうど CR 高橋紹介しようと思ってるんでぜひみたいな、
へえいいね、
言ってて、もう1時からずっと聞いてたんだけど、
うん、
もうなんか何回も俺の話出てきて、もう下手したら俺軸と言っても過言ではないような楽しい3時間だ
そうだね、聞く分には楽しいね。
そうで、その場で CR 高橋やってくれて、
うん、
鏡田さんっていう人が、まあ、年上の方で、結構、アプリ疎いみたいな感じで。
はいはい。
何これ、ずっとローディングしてんだけど、みたいな。まあ、これは、おじさんとか関係なく、このアプリがやばいところなんだけど。その、コーナー10分しかないのに、4分ぐらいローディングしてて。
おいな、なんでそんな重かったっけ。
いや、ちょっと最近重くなったんですよ。
よくないな。
で、残り6分で回してってさ、なんだ、リーチから、早いじゃん判定が出るまで、
うん、
で藤夏健さんがちゃんと仕切るんだけど、あ、リッチになったら下読んでどうやったらあの発展するか、あ、もう終わってますみたいな、
はいはい、
感じで、あ、読めないよ字が小さくてみたいな、鏡田さんがで、なんかこの方ずっとミスしてるけど何なのって、その俺のせいになって、
あ、はい、リーチ外れ演出ね、
そうそう、あ、この方顔出ししてるのねみたいな、本当なんか全部新鮮に見てくれて、
うん、
ちょうど10分最後に当たってね、マジでホッとした。
あ、よかった。鏡田さんもにっこり。
にっこりだった。だけど、あのアプリって当たった瞬間広告出るからさ。
うん。
あら、何このゲーム。このゲームが当たりなのって言われて、あ、それ広告ですって。検索が慌てて。そっか。そうそう。いや、めっちゃ大変そうだった。ラジオで CR 高橋説明すんの。
そうだ。ラジオむずいね。
うん。いや、だけどしっかりその慌ただしい感が伝わってね。
うん、
面白かった。いや行きたいな、東北のラジオ全部出たいね、ずうずうしいですけど、6件、もうだからあえてもうずうずうしいこと言いますけど、もう県制覇ということにしましょうか一回ね。
はいはいはい、はい、
だからもう一番組一県出れればもう一旦そこまで求めない。
全然いいと思います。
うん、あ、じゃあちょっとそれで行きます。
行きましょう。
で宮城も一回出たから、福島がもしく出れたらいいなって感じ。
そうだね、藤夏だよりで行きたいですね。まず
藤夏一本ですようちは
本当に。あ、そう、
うん、いや面白かったな、軽快な、
いいですね、
やり取りで、うん、いや勉強しなきゃなと思いましたね、いろんなラジオ聞いてね。
うーん、
あら、ちょっと勉強反対派のカブト君でしたか。
そんなことない、勉強好きだから。
あ、そう、
何の勉強と思って。
いやだから喋りのね。
ああ、なるほどね。確かに。ラジオなんてな、うん、無限にあるからな。
今日はどうでしたか？僕、もう、忌憚なき意見をください。
最高。
最高？強靭？
ああ、強靭じゃない。
強靭的なラジオだった？
強靭的なラジオではなかったです。
あーちょっと精進します、強靭的になれるように。
いやちょっとそう焦点すぎるな。
もう次回は初っ端からね強靭的にいきましょう。ちょっと強靭の素質なさすぎて何も浮かばなかった。